リア、主の皆を賛美いたします。もう本当にこんなにご立派な素晴らしい教会に2度も呼んでいただきまして、しかも前回3月11日と12日でしたので、3ヶ月以内に里帰りをさせていただくような、自分の実家にもそんなに帰ったことないんですけれども、本当に嬉しさとまた2度目という緊張感があるんだなと自分で思いましたが、私本当に幸せであるということは、聖霊様の体験をこの大和カルバリーチャペルで得たということなんです。これが前回お話したことではあるんですけれども、1993年に私の体が後ろにどっか行ってしまったと、この話をしたらですね、ぶっ飛ばなきゃいけないんでしょうかと言った人が何人もいらっしゃるんですけど、できることならぶっ飛んでくださいと冗談で返しましたけれど、ぶっ飛ばなくてもいいんですが、本当にすごい時代であったというんでしょうか、もちろん今も素晴らしいと思っておりますが、何かそこに本当に傷ついた伝道者を迎えてくださって、まず私を癒してくださって、夫を癒してくださって、そこで立ち上がらせてくださって、しかもそれが聖霊による力であったということ、本当にこれに勝る喜びはもう何を考えてもないんですね。で、本当に岡田先生にこう言ったら失礼なんですけど、お父さんのような気持ちもありますし、何か大川先生と美智子先生にお会いすると心が和むと言いますか、ああ戻ってきた、本当に私のお家なんだっていう感じが今日もしております。本当に皆様の温かい愛に迎えられて、本当にまたお会いできますことを感謝いたします。今日は入り口でですね、その当時33年前に同じエステル会だったと思う方に、あの時キャピキャピだったよねって言われたんですけど、そうなんです、私たちキャピキャピだったんですよね。でも悪いですけど、私の霊は実は今もキャピキャピなんですよね。もう本当に毎日聖霊様に愛されて受け入れられて導いていただいて癒し続けていただいているという、そんなような感じがしております。今日はですね、また新たな証をさせていただこうというふうに思っています。まあ、タイトルは主のお心は燃える愛だっていうことを今日お伝えできたらいいなというふうに思っています。まあ、1993年の前も話しましたけれども、その森チャペルにおいてですね、受けた聖霊が、聖霊様っていうのは一回限りのことではないということが分かったんです。それを求めて求めて求めてきたんですね。実を言うと、私は子どもの時からクリスチャンでしたから、クリスチャンホームでしたから、もうその話は知っていたと言いたいんですが、実はいつも不思議に思っていることがあったんです。福音派の真面目な良い教会でした。いつも集会の最後に牧師先生が祝祷するときに、仰ぎ声願くは主イエスキリストの恵み、うんうんって思うんですよね。父なる神の愛、うんって子供ながらに思うんですね。でも聖霊なる、聖霊の親しき交わりが、この改修一堂とっていうときに、子供であってもこの話を聞いてみたいっていうことをずっと思ってきたんです。そして聖霊難民のようにですね、私は自分で聖霊難民だったと思ってです、あっち行ってこっち行って、もちろん教会の席は変えることはしませんでしたけれど、アメリカに行って求めて、あっちに行って求めて、今日大川先生と話したんですけれど、ベニーヒンという人を私も追っかけてオーランドの教会まで行きまして、そこに行ったら私は聖霊をいただけるのかというような、まあ聖霊様を受けた後、私たちはどうなっていくかっていうことがすごく大事なんだということも学びました。このきっかけを作っていただいたのは、大川先生指導のもとのその徹夜祈祷会、1993年の9月その時だったんですけれども、そこで本当に文字通り私の体が飛んだんですけれど、それ一回で私の人生の全てが変わったとか、神様がすごくよく分かるようになったとか、罪を犯さなくなったとか、力が与えられたとかいうことだけではないんですね。それが深められて広げられて高められていく人生が今日までだったというふうに思うんです。 徒言行録の1章4節と5節をお読みさせていただこうと思っています。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。聖霊のバプテスマをあなた方は受けるんだよというのは、父のお約束、お言葉なんですよね。そしてこの聖霊を受ける、聖霊が来ますよというお約束を、この当時のお弟子さんたちはひたすら守って、それはイエス様が天に上がられる時に言われたその言葉ですけれども、エルサレムを離れないで、とにかく心を一つにして祈っていなさいということだった、求めていなさいということだったんですよね。で、そうしたら聖霊によって洗礼を、バプテスマを受けますということであろうと思うんですけれども、私は先ほども言いました、小さい時から教会に行っていますので、難しいことはあまりわからないんですが、文字通りそうなんですねと、神様の言われたことを受け取るというようなことをしています。私、仲介書を読むよりも、何をするよりも、私は聖書だけから、ここから神様、もちろん読みます、他のことも読みますけれども、ここを通して神様が私に何を語ってくださっているのかということをものすごく求めているんであります。そしてこのエルサレムを離れないで祈っていた、この間のペンテコステでしたけれども、ペンテコステというのは、聖霊が降臨した、そして福音派とかですと記念の日ということになるんですが、何か結婚記念日とか、かつてのことを記念してるんではないんですよね。実はね、聖霊様はその日に下ったんですけれども、そこから私たちの内側に働き出したということなんじゃないでしょうか。そしてこのお約束があって、今度2章で聖霊が下るわけですけど、これが2章の1節から4節、ここもお読みいたします。50歳の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。この約束を待っていた人たちに下ったのは炎のような舌だった。舌ですね。私、昔これはなんとなく舌のような、炎のようなものが降ってきたという、なんか抽象的な、なんとなく炎がなんとなくというふうにしか思えてなかったんですけれど、これはこの舌が降ってきたってすごいことじゃありませんか。これを私たちは信じているわけですね。この聖霊の炎のような舌、この炎っていうのは神様の臨在です。神の臨在が来たということですね。ペンテコステは、それは出エジプト記にもあります、燃え尽くす、燃え尽きない、ごめんなさい、燃え尽きない芝の中に神様が現れた、そのモーセに現れたお話も臨在を表してくれたんですよね。私、これが分かるようになったんですよ。まあ当たり前と言っちゃ当たり前なんですが、その辺のモヤモヤが、その福音派にいた時に分からなかったことが、聖霊をここで受けてから、そういうことが、なんだ、舌が降ってきたのか、そしてそれは炎のようだったんだ、そしたら舌に力が出るんだ、だからペテロのような説教者が出るんだ、神の言葉を伝える、伝道していく力が与えられるんだということが単純に分かるようになったんですね。そしてこの舌というのはもちろん言葉ということであると思いますので、神様を明かししていくこと、伝道していくことっていうことが、この中心的な目的だろうと思うんです。でもこの当時の人にいきなり いきなりものすごい音とともに風のように吹いてきて、家中響き渡って舌が降りてきて、他国の言葉で話し出した時にですよ、びっくりしますよね。多分私が飛んでしまって、自分が何をしているのか分からずに自分がびっくりしたように、多分聖霊様は圧倒的な臨在を持ってやってきたのですけれども、受けた私たちはびっくりしたと思う。そのことが実は今日もお証しをさせていただきますが、そういうようなことが起こりましたということを今日はちょっとだけお証しをさせていただきます。まあ、私は何度も言いますが、福音派ですとこういう話をあまりしなかったですし、自分がまさか聖霊の話をするという人になるということも思ってもみないことなんですけれども、実は単純に本当に主を求めて言われた通り祈って、私はそこで聖霊を受けると思いませんでしたけれども、森チャペルで受けて、その時から体中燃えて、心中燃えて、霊の隅から隅まで燃え渡って、私の変わった初日が始まったわけなんですね。そして、まあ、アメリカでいろんな奇跡がありましたというようなことを前回来た時には言ったんですけれども、実はずっともうアメリカで私は生活して仕事をしながら伝道しようとそのように思っていたわけなんですけれども、聖霊様がそれこそ帰ってきなさいというような、まあそれは帰ってきなさいというよりも、私はちょっと事故に遭ったんですね。交通事故に遭ってしまって、でジープがここに当たってですね、ジープが当たってっていうか、まあこれもまた別の意味で飛んだんですけど、ハリウッドの空を眺めましたけれど、そして飛ばされた先で、まあ不思議なことが、いろいろなことが起きて、まあ私は多分その状態だと命も危なかったそうですけれども、たくさんの仕事の書類を左側に背負って、バッグを背負っていてですね、こんな分厚いバッグが背中の後ろにポーンって入ってくれたおかげで、私は地面に叩きつけられることがなかったんですね。でも左の肩がぐちゃぐちゃになってしまいまして、でアメリカですから、医療費っていうのがものすごいかかるわけです。で、意識はありましたけれど、その時に、あ、主よ、私今飛びましたって言って、頭大丈夫です、首も大丈夫ですって自分でなんか確認して小声で言ったんですね。で最後に、この後どうぞよろしくお願いしますって言ったんです、聖霊様に。そして多分意識をちょっと失ったんですけど、本当に私は神様にすごい守られて導かれて、けれども全治6ヶ月の重傷を負ってしまったわけなんです。で入院した先で救急車に運ばれて、でそこでですね、数時間しかいないのに、まあこれ言っていいのかなという感じで、何百万円というお金の請求だったんですね。わ、これは無理だと思って、で次の日に、でも帰れないんですね、ハワイに住んでいまして、ハリウッドで事故に遭ってしまったのでハワイに戻らなきゃいけないんですけど、そこまで戻れないので、痛くて痛くて自分で腕をつりながら、また近くの教会の人が助けてくれて違う病院に行ったんですけど、そしたらそこでもまた何百万ってかかってしまって、あ、これは大変なことだということで日本に帰るという決断をしたんです。で今日いらっしゃってるかどうかわからないんですけど、実はこの教会の方がですね、たまたま私にメールをくださって、 LINE をくださって、元気ですかって、いや実は私今事故を起こしてしまいって言ったら、私は看護師で自分の病院が整形が専門なのでいらっしゃいと、そしてそのまま私は知らない病院に運ばれて日本に帰ったんですが、まあそんなことがあって、私は自分の意思ではなく日本に帰らざるを得なかった。その中でまた聖霊様の出会いというのをまたしていくんです。でその中で、まあこれはもう今日は話しませんが、もう奇跡的なことが、奇跡が起きました。そして私は体も治されて、その何百万円の負債も返済することができたんです。でその後に私は広尾の教会に行くんですけれども、広尾の21世紀キリスト宣教会に行った時に、私を生かしてくださった主よ、本当に私の人生をもう一度お捧げしますので、どこでも、でもいいです、何でもいいです、私をお持ちくださいと祈り出した時に、また深い聖霊様の語りかけや導きというのが始まりました。 まあ、これから明かしする内容についてはとても今個人情報とかがありますので難しいことなんですが、2日前にこの本人にもう許可を取りまして、もう言ってくださいって、主の栄光のために言ってくださいというのでお話ししますね。私はその祈りの中で、まあ、私の10代からの親しい姉妹が、教会のお友達がいました。中学生高校生一緒に教会に通いました。そして一緒に賛美して一緒に奉仕して、中高生ジュニア会、そんなことをしたんですけれど、その彼女が大学生になった時に精神の病を患うんです。そしてそれがすぐ治るのかなと思いましたら、だんだんだんだん悪くなってしまって、その頃私はカウンセラーというまだ勉強もしていませんでしたので、理由であるとかそういうことは一切わからなかったんですが、どんどんどんどん悪くなっていく。学校はもちろん行かれない、仕事もできない、何もできない、あれもできない、これもできないという状況の中で、大きな有名な大学病院の精神科にかかりながら、入隊を繰り返すといいますか、そういうような状況になってしまったんです。クリスチャンです。そして私は本当に姉妹のように育ちましたので、そのことが苦しくて、どうしてですか神様という思いを何十年持ってたわけですね。私よりちょっと年が若いだけですので、こういう年齢です今は。そして30数年、いわゆるもう人生のプライムタイムといえる10代後半から50歳過ぎぐらいまでの時期、何もできなかったんです。病気のために教会にも行かれなかったんです。何度も祈りに行きました。何度も断食しました。私は何度も彼女のもとで一緒に泣いて、必ず神様癒すよと私言いつつも、自分の魂が震えるほどこんなこと起きないんじゃないかと、いつもその葛藤の中にあったんですね。で、その彼女がですね、私が広尾の教会に来て、ハワイから戻ったということもあって、お祈りに来てほしいって言ったんです。で、私ものすごい緊張しました。また癒されなかったらどうしようというのが先に来たんです、頭に。いや、また彼女の涙を見るのか、また癒されないって言われるのか、神様、私は行きたくないですっていう思いが正直だったんですね。でも私は行きます、その彼女のために、もし癒されなくても行きますと言って、そして片道2時間ぐらいの電車を乗らなければならなかったんですが、乗ってる間に38年間病気でベテスダの池のところに座ってる人が、水の中に入れてくれる人がいませんと言った、イエス様が治りたいのかと言った、その時に床を取り上げて立って歩きなさいと言って癒されたという、そこを読んでですね、電車の中で号泣したんです。38年、彼女は34、5年だったと思いますけど、主よ本当でしょうか、聖霊様助けてください、あなたが私のうちにいるなら今日一緒に行ってくださるはずですから、聖霊様何とかしてください。もう私が悲しいというよりも彼女の顔を見るのが悲しいというか、彼女の人生を思った時に私は本当につらかった。で、そのお宅に行きましたら、もう待っていましたから、もう50代ですよその時ね、私に子供のように飛んできて飛びかかったんです。ですから私を思いっきりハグしました。何々ちゃんって。でも私の心臓を張り裂けそうでした。どうしようどうしようどうしようっていう、その時に主がね、囁き出したんです。この姉妹を愛しなさい。主よ、どうやって愛すんですか。私愛してますよ、三十何年も、それ以上も。どうやって愛すんですか。でも聖霊様の促しですから、はいってどっかでは言いました。そして思いっきり私のできる愛の方法というのは抱きしめるということでした。その時抱きしめて抱きしめて抱きしめてなんです。もう息ができないほど。で、実は先ほど言いました、私事故の後でですね、ここは癒されたんですけれども、右肩のように力がまだ入らなかったんです。こっち側に子供が寝るかのようにこう寄りかかってきたんです。で、そこで神様が愛しなさい、 分かりました、これで10分ぐらいですよ、彼女動かないんですよ、泣いて泣いてこの中で動かない、もう赤ちゃんを抱っこしてる、で私は主よ私の肩も助けてくださいというような状況の中で寝てるのかなというような顔をしていたんです。で私がふってみたその瞬間にものすごく大きな声で主よお母さんを許しますって言ったんです。母との関係がうまくいってなかったんです、小さい時から。いきなりです、主よお母さんを許します。私はびっくりしましたけれども、悔い改めましたから、許しますと言いましたから、私の思いつく限りのことは、来よ安心しなさい、あなたの罪は許されたって言ったんです。そして平安の中にいて大丈夫だよ大丈夫だよと言っていました。そしてまた10分ぐらい寝ちゃうんです。で私の肩がまた持たないしょよみたいな、そうしたら今度また大きな声でですね、主よ私のすべてを捧げますとその人が叫んだんですよ。私に語るようにじゃなくて、もういかにも天に向かって言うような形で、私はびっくりして、こう彼女はこっち私は彼女っていう、本当にすごいことが起きたんです。そして主がもっと愛しなさいって言うんです。もっとですか主よ、ぎゅーしかできないんです、私他に思いつくことができなくて。そしてぎゅーっとしてまた10分した時に、その彼女がパッと目を開けて、うわーという威厳を語り出した。威厳なんていうことは知らなかったはずなんです、この方。私も言ってません、私は怖くて祈れないぐらいの思いで言ってます。その日はその威厳は私がするのの数倍上手です。びっくりしました、綺麗な威厳が語られて。でも私はこの腕の中で疑いではないんですけれど、主に聞いたんです、これ本物ですかって確かめようと思って。そしたらその彼女がですね、まあこれも聞いたことのないような美しい声で、主は今生きておられる、我がうちにおられるという賛美を歌い出したんです。もうそこの部屋が臨済で、そこにまあその親戚の人も隣の部屋にいたんだったかなんですけれど、びっくりするような臨済で、その日以来彼女の病気は統合失調症という、一般的にはもう一生治らない、このままうまく付き合いましょうという、そのような病気なんですけれども、その日以来山盛り17粒の薬を飲んでいた彼女が一粒になったんです。体も癒されたんです、魂も癒されたんです、精神の病気が癒されたんです。そしてそれを持って有名な大学病院に行って、彼女は嬉しくて、もう本当に正直も正直すぎて、先生イエス様が癒してくれましたって、三十何年そんな喜びの声を出すことはできなかったんです。大学病院に行ったら、その先生がもう二度と来ないでくださいそしてまあ小さなクリニックで今度クリスチャンのドクターを見つけて、そこの精神科に通って、一粒の薬、30数年間仕事もできない、学校も行けない、家庭生活もできない、たった一人で牢獄のような中に入っていた彼女に、いきなり聖霊様が臨んで威厳を語らせ、聖霊に満ちあふれさせ、喜びで叫んだんですよね、主は今生きておられる。でこの 2,3 日前に電話で確認した時もですね、あの時の臨在の心地よさは忘れることができない、聖霊様だというのはもう瞬間で分かったそうです。このハグされている時、聖霊様と交わっていたそうです。何をどう言っていたのかは分からないんだそうです、自分でも。ですからこの彼女は50になってからですよ、介護士の資格を取ってもうバリバリに働ける人になって、夜勤までしてお年寄りを助けて、 そして毎日主は今生きておられると叫んで、で私たち電話をするとですね、何々ちゃん元気って、元気だよって言って、もうその後威厳になっちゃうんですよね、お互いが。これどうしたらいいんだろうって言って、普通に喋れないねとか言って、もちろん威厳っていうのは自分で止められますけれども、それぐらい彼女の中に聖霊様が湧き上がってるんですね。17種類が1種類になって、これはもう完全に治ってることなんです。でも全部をやめない方がいいそうですね。お医者様の指示でそうなってるんですけれど、私このことから、主は本当に私たちを愛してくださる。主の臨在は愛なんですよ。ペンテコステは愛なんですね。神様の究極の愛が私たちに注がれたんです。天のお父さんが持ってる霊をイエス様が持っておられて、そして天に行かれたイエス様はその同じ霊を私たちに注いでくださった。それを受けるときに本当に奇跡って起きるんですよ。なぜなら主と私たちが一つだからです。一つだからです。どうしてこんなこと起きるのなんていう説明もういらないんですね。こうなるとペンテコステの日もそうであったでしょう。私が飛んだ日もそうだったですし、皆さんもそうだと思います。聖霊様が来たら何をしなきゃいけないかって、まあ私が思いますには、あ、今どうしたらいいんだろうとか考えないことですね。もう全部を任せるという、それが明け渡す。この人が言ったんですよね。お母さんを許します、罪の悔い改め、許し、やっぱりこれは主に喜ばれることです。そして2番目に、全てを明け渡すと言ったんです。主のものですと言ったわけですから、言われた通りのことをこの弟子たちはして祈っていました。ひたすら祈っていた、ただ祈っていた、心を合わせて祈っていた、まあだけといえばだけですけれど、主のお心通りのことをしているときに、そこに聖霊は豊かに働いてくるということなんですね。私もすごい体験をさせていただいたと思いました。そして私にとっては、神様の愛がどこまでも人を愛して許して解放していくということです。愛しなさい、そういう言葉が与えられて、これ以上どうやって愛するんですか。3回言われたんです。この子を愛しなさい、この姉妹を愛しなさい。私がこうやかしをするときに、自分のことに対しても他の人のことに対しても、ジョイさんだからそういうことが起きるんだよねって言われてしまうときに寂しい思いがあります。一人一人の上に炎の舌が下っているんですよね。そして祈りが聞かれない時の本当に苦しさも分かります。ですから私も35年間この姉妹と苦しみました。本人が一番辛いと思いますけれど、私も一瞬にしてこの奇跡を見たわけではないんです。主のおっしゃる通りに行っただけなんですね。ですから主の時、どのようにやるのか、されるのか、いつなのかというのは天のお父さんの主権の中にあるということなんです。でも期待して、なぜならそれはお約束だからですね。聖霊が注がれた時、まあその1回目の時はなかなか分かりにくいんですけども、興奮もしてますし、でも最近私がするようにしていることっていうのは、主のささやきが始まったなと思ったら全てのことをやめるんです。あ、聞こう、何か絶対今起こるな、何かが起きてくるなということが分かるようになってきて、自分がかつてこうでしたとか、常識はこうです、経験上はとか、私の学んだことはとか、一切関係ないこっちに置くことなんですね。神学もそうです。聖書学院で私も、まあ、勉強を少しはしましたけれど、私はそういうのが得意ではありませんでしたけれど、それを一回 回置く、そして今働かれている主の声を聞くっていう時に、それに従っていく時に主が答えないわけないということを、私秘訣を味わったわけなんです。私たちは癒しについても聖霊を受けることについても、教会があまり、ここの教会は違うと思いますけれど、多くの教会は祈らなくなっていってしまう。なぜなら癒しが起きないから、また癒されないって言われるんじゃないかって。でも祈り手の責任ではなくて、これは主の時、主の主権の中にあるんですね。ですから私たちは主のお言葉に従って、それを祈り続ける、勝ち取り続ける、これが私たちに与えられた信仰なんだ、そのように思わされています。そしてこの彼女ですね、次があります。もう大喜びして、今でもすごいですけれど、この方が癒された翌年、お父さんが救われました。これはですね、誰が伝道しても救われなかった魂、いきなりご自分がだんだん弱くなって病院に入って入院している時に夢を見たんです。そしてイエス様に従いなさいって言われた。それでですね、私病院に呼ばれたんですよ。なぜかっていうと、まあそのちょっとこの方おかしくなったと、いきなりイエスを見たから洗礼受けたいって言ったらしいんですね、看護師さんに。それで私に電話が来て、私行きました。それでその病室のカーテンをガラッと開けましたら、まあ何時に行きますと言ってあったんですけれど、そこに正座をしてました。俺はおかしくないぞイエス様に出会った、なので洗礼を受けさせてくださいと言いました。そして家族がもう自分は天に行くから、葬儀は何式でもいい、もう自分は天に行きます、安心して家族の好きなような葬儀をしてください。でその奥さんですね、その癒された姉妹のお母さん、私はまだ信じないと言って、まあ、お父さんのお葬式を仏教でしたんですけれど、その翌年そのお母さんが救われました。すごすぎるんで、その時にもうこんな年になってこんな試練には会いたくないというようなことにあったそうです。もう私は死にたいって言ったんだそうです。そして本当に自殺しようと思ったんだそうです。この年でこんな苦しみがあるのかと。その時にその癒された娘が教会に飛んでって、先生来てくださいって。で先生が来た時に、何も導いていないのに、私は主イエスキリストを信じますと言った。これが聖霊様ですし、癒しの目的は、またこの証をすることもそうですけれど、人が救われるためです。神に栄光が表されるためなんです。この家族が幸せになる程度のことではなくして、主の栄光が表されるためなんだということ。ですからこの姉妹にはまだ弱さは少しありますけれど、完全なる主との聖霊様関係を持ってですね、力強く歩んでいることを本当に主に感謝いたします。聖霊を受け入れるとき、私たちはいつだか分かりません、どのようにか分かりません。でも主の時に必ず受けることができて、ただ間違いなく言えることは、聖霊が下る時、あなた方は力を受けるということなんです。この姉妹は人の前に出ることもできませんでした。30年間誰にも多分会わなかったと思います。30数年間、だから大学病院の先生に嫌われて当然です。ハレルヤ、主の皆を賛美しますその神の燃える愛というのは、最後にお読みしたい画家にあります。イエス様の十字架のことでもあります。イエス様の情熱です、受難です。けれど画家にこのように書かれています。印象のように私をあなたの心に、印象のようにあなたの腕に押し付けてください。愛は死のように強く、熱情は黄泉のように激しい。愛の炎は熱く燃え盛る炎なんです。神の愛は燃える愛、情熱的なんです。私たちを愛す愛は、 ですから主のお心は私たちを愛する燃える愛であるということを、もう一度このペンテコステ過ぎましたけれども、この時期に思わされたことをお明かしさせていただきました。お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天の父なる神様、あなたの愛は燃える愛で、私たちがあなたを見えなくても知らなくても文句を言っても、そこに臨在を持って現れてくださり、私はあなたを愛していると言ってくださる、その証拠に私たちに素晴らしい恵みを与えてくださっていること、何よりも永遠の命が与えられていることをまず感謝します。そして罪を悔い改めました時には、あなたは私たちを本当に祝福してくださって、あなたと心を一つにしてくださり、私たちの祈る祈りがあなたに届けられること、祈りに応えてくださる神であることを感謝します。あなたにはできないことがないことを本当に感謝します。そのあなたに明け渡します。すべてを明け渡します。もし今日この中にお体のことで苦しんでいる方がいるなら、心の問題で精神の問題で苦しんでいる方が、あるいはご家族がご友人がいるなら、神様そこに今届いてくださって、ナザレ人イエスキリストの皆の権威によってお願いします。病を悩みを出て行きなさいと。そして私たちが神と一つになり、手を挙げて賛美し、喜びをこの世に伝達していくことができますように、祝福を与えてください。霊も肉も魂もあなたが祝福してくださいますように、心から感謝します。この大和カルバリーチャペルをあなたのその燃える愛で覆ってくださり、溢れさせてくださり、ここに集う人たちがやけどをするほどのその愛に触れて、救いが起こり、癒しが起こり、解放がますます起きる素晴らしい教会にますます祝福してくださいますように、心からお願いいたします。感謝し、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。